おはようございます。ゼファニア書を今日は選んでおりますけれども、難しいところを選んでしまったなというふうに準備をしながら思っていました。まあそんなことをこう考えている中で、シリアで大変なことが起こりました。アサド政権が倒れてしまったということでした。ウクライナ戦争とパレスチナがつながっていることが分かる出来事になりました。アサド政権はロシアに支えられていましたけれども、ロシアがウクライナに力を注ぎ続けているために、シリアにあった力を削いでしまって、トルコとシリアの間に勢力を持っていたシャーム解放機構というアルカイダの元支部の組織がアサド政権を打倒してしまったということ、そんなことが起こっているわけです。ちょっとこう昔のことですけれども、このアサド政権、今までの その大統領がいたのは、このアサドさんのお父さんのアサドさんがバース党というのを率いて、一つの勢力を作ってシリアを、まあ、いわばその頃力を握っていたということです。それで、まあ、そのアサドさんのお父さんが、まあ、亡くなった時に誰に後を継がせようかって言った時に、イギリスで歯科医をしていた、歯医者さんをしていた息子さんに白矢が立ったということだったんですね。まあ、そういうアサドさんに支援の手を差し伸べていたのがロシアでした。そもそもバース党っていうのはどういうものだったかというと、ローマ帝国が大きな力を握っていた時に、まあ、イスラム教が起こっていくわけですけれども、そのイスラム教の力をこう表していったのがサラセン帝国という国でした。中東から北アフリカ、そして西ヨーロッパに至るまでその勢力を広げていったというものでありました。バース帝国、バース島はそのサラセン帝国を復興しようという、そういう目的で、建てられていったということだったと思います。イスラエルがシオニズム運動によって建国されて、その後の事柄だったと思いますけれども、そもそもが目的をどこか変えていったために、アサドさんの今の姿があるのかもしれないというふうに思える、そのような出来事でした。今の、まあ、これまでのそのアサドさんの現状を何とか保とうとして、多くの弾圧の歴史を作ってしまった。そのために難民が、何百万人という難民がシリアからヨーロッパの方面に、あるいはトルコの方へと出て行ってしまうということが起こっていました。そうしたことの中で起こっていることです。シャーム解放機構というのはそういうところの力をまとめていったというのが今の組織です。 シャーム解放機構は人民の、まあ、自由な政治をというふうに言っていますけれども、勢力としては反イスラエルです。これからどうなっていくのか、また大きな変化が今起こっているところで、またわからない部分が生まれているということではないかなって思います。こんなことが起こって、ゼファニア書の言葉を改めて見ていったときにドキッとするわけです。主に背を向け、主を尋ねずに主を求めようとしない者を断つ、断たれるということです。このゼファニアが活躍したのは紀元前7世紀、当時の南ユダ王国の、まあ、預言者の一人だったと考えられています。当時はダビデ王の子孫が治めていましたけれども、大変なことがその頃起こりました。マナセという王様、そしてその子のアモンという王が神の意に沿わない政策を取ってしまいます。神の神殿にアシュラ像を置く、そしてそれを祀って罪を犯すだけじゃなくて罪を犯させる政策を取ったんです。それに反対する人たちを彼らは虐殺をし、その暴力的な政策を強い続けたということです。マナセの後を継いだアモンはそうした威力を父から受け継いでいったということですけれども、人々の怒りを買ってしまい、クーデターによって殺害をされてしまう。で、そして南ユダ王国は大きな反省をすることになるわけですけれども、幼いヨシアという王を、8歳の子供の王を立てるということになります。アッシリア、エジプト、そしてバビロニア、シリア、そういった国々の影響を受けて、力としては小さなものになっていましたけれども、ヨシアは神に仕える祭司や預言者たちの協力のもとで神殿改革に努めるんです。御言葉に沿って、そしてなんとか立ち直っていこうというふうに努めるわけですけれども、ゼファニアはこの預言の言葉を残していくわけです。主に背を向け、主を尋ねずに主を求めようとしない者を断つ、主なる神の御前に沈黙せよ、主の日は近づいている、そんな言葉を述べていくわけです。ヨシアはエジプトから北へと攻め上るネコっていう王に、まあ戦いで敗れて殺されてしまうわけですけれども、そして南ユダ王国はその後王が建てられていきますけれども、結局はバビロニアに滅ぼされていきます。 滅びの日は近いというそういったゼファニアの言葉は残っていくわけです。厳しいものだなと思います。しかしその厳しい言葉の最後にはエルサレムには私を礼拝する者イスラエルの残りの者が集うところとなるというふうに伝えていきます。お前の主なる神はお前のただ中におられ勇士であって勝利を与えられると示していきます。主に沈黙せよ、主の前に沈黙して主の導きに全てを委ねようというそのようなメッセージかなというふうに思います。その後に第二イザヤという、無名の預言者が立てられるわけです。第二イザヤというのはイザヤ書の40章から55章に、大体その間に述べている予言を伝えたものです。時期はバビロンの捕囚からその捕囚からユダヤに人々は帰還を許されるわけですけれども、その帰還する頃までですね、活躍をしたものです。罪の存在に心を痛めつつユダヤのへの帰還を果たす人々に神の言葉を伝えた人です。主のしもべ、苦難のしもべ、その予言を伝えたものになります。ユダヤは帰還を果たしてその地で復興をしていきます。エルサレムに神殿を建て、そしていわばユダヤ教がその場で成立をしていきます。やっぱりペルシャやエジプト、そしてセレウコス朝シリアっていうんですか、はい、その国隣国になりますけれども影響を被っていきます。でもハスモン朝という王朝が立ってなんとか独立を果たしていく、そしてダビデ・ソロモンの時代のような勢力を回復するというところまでハスモン朝は勢いを増していくところまでは良かったと思うんですが、そのハスモン朝の対立が起こって急速に弱体化をしていくんです。そういったイスラエルの、ユダヤの歴史があるわけですけれども、そういうこう政治社会の流れの中でイエス様はお生まれになっていく。ローマはもちろんハスモン朝を追い払い、そしてヘロデを立ててその領主にしていくわけですけれども、混沌とした時代にイエス・キリストは誕生します。神様のその計画は静かに進んでいきます。御子イエス・キリストの誕生の場に集うことが許されたのは羊飼いたちと東方の博士たちでした。東方の博士たちは占星術の学者だったと言われています。南アラビアの出身、今のイエメン、フーシ派っていうイスラム教の組織がある地域だと思いますけれども、その 地域の出身、そこから来たというふうに言われています。天文学上で約2000年前に夜空で大天文ショーがあったというふうに言われています。それは木星と土星が最接近して重なって見えるという事象です。このことはつい最近に起こったというのを知ってますか？2020年の12月です。20日頃、確か天候が悪くて見えなかったというふうに記憶しているんですけれども、それが起こる前の出来事は800年前になるそうです。さらに遡ってこの時期になると思うんですけれども、このイエス様がお生まれになった時期になると思うんですけれども、ケプラーという人が17世紀の天文学者ですけれども、計算をしたそうです。紀元後、まあ紀元0年1年から紀元3000年までの間に、この土星と木星の最接近というのは7回行われる、まあ重なって見えるようなことですね。それは7回しかないっていうことです。そのうちの2000年前の間に、まあ5回から6 5回行われている、まあ4回かもしれないんです。そのイエス様の時のことはカウントされてないかもしれないんですけれども、2回は昼間で明るい時で見えなかったということですね。で、残りの2回はその2020年と1200何十年間現行のあった時期だというふうに言われていますけれども、そういうふうに言われていたわけですけれども、その星の事柄にユダヤの人たちは何も感じていなかった。他の地の人たちも何も考えていなかった。考えるのは星を見て研究する人たちだったということだと思います。何かがあるのではないかと文章を調べたところ、聖書からイスラエル、パレスチナで救い主がお生まれになるという記録を見たということだったと思います。彼らは本当に求めたんだろうと思うんです、その星の形を。いつも見て考えているので、これについて研究したいと、研究することについて覚悟を決めて取り組んだところ、彼らにはちゃんと道が開かれていって救い主に出会っていくということが許されたのではないかなと思います。距離にして、直線距離にして1600キロぐらいです。青森と福岡を結ぶような距離ですか。しかしアラビア半島は何もない地域ですよね。砂漠と緑のない山ばっかりだと思います。そこを直線的に旅することはないと思います。本当に人生をかけて、一生をかけて自分自身の持っているものを投げ打って、この天文ショーの何かの答えを見出そうとして旅立ったんではないかなと思います。自分自身をある意味神様に委ねるような、そのような 求め方をしているのではないかなって思います。そのような求め方は神様は受け入れられるんでしょうか。受け入れてくださるんでしょう。受け手のマリアは、幼いマリアは、先週申した通りに神の言葉がこのものになりますようにと、言葉がなりますようにと素直に受け入れたわけです。でもそれもその時だけの問題ではない、生涯をかけての事柄です。何が起こったか、共に歩んでいくものを与える、神様が用意してくださっていることに向かってのその道を開いていってくださる。マリアにヨセフを与え、その親族エリサベトとザカリアを与えたように、この博士たちにも3人仲間を加えておられたということだと思います。簡単なことではなかったと思いますが、しかし事柄はそのようになっていったということではないでしょうか。それをマタイ福音書は記録したということだと思います。アラビアはローマ帝国に対しては対抗する勢力でした。ローマ帝国を悩ませる力を持っていたのがアラビア。しかし福音はローマ帝国とは関係なしに広げられていくわけです。神の恵みの証は人々の思いとは超え、思いを超えて働いていったということだと思います。第二イザヤが伝えたことは、主を尋ね求めよ、見出しうるときに、です。バビロンに捕囚としていた彼らに伝えた言葉だろうと思うんですけれども、帰ることができたら信じようではなかったと思います。呼び求めよ、近くにいますうちに。事柄がなったら求めましょうではないんです。事柄がなるかならないか別、神様共にいてください。そのことを信じて私たちの歩むべきところを与えてくださいと彼らは願っていったんじゃないでしょうか。まだ第二イザヤが活動し始める頃はキュロス王は立ってなかったと思います。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。背いてきた、忘れてきた、知らずにそのままにしてきた、そのような歩みを 主は豊かに許してくださると言われます。多くの人たちにイザヤの言葉は響いていったと思います。キロスの直令が下った時には、遅れて決断した人たちも彼の言葉を思い起こしたんじゃないかって思います。それぐらい大事な言葉として記録されていったと思います。今もこの言葉は響いていると思います。私たちの心の中にも、私たちの先輩たちの心の中にも響いていると思います。これからも私たちの心にこのような言葉が表され続けると、後から来た人たちもこの言葉を響かせていくんだろうって思います。立ち返ることを許された私たちです。みんな許されるんだなって、だから一緒に立ち返ろうよというのは、私たちが述べていっていいメッセージ、まだ知らない人たちに伝えるべきメッセージだなと思います。アサドさんのことを言いましたけれども、アサドさんのことではなくて、私たちの事柄として考えなければいけないんですね。一人一人が立ち返って、そして許しを得ていく、それが大事なことです。私もそうです。あなたもそうです。そういうふうに考えていきたいと思うんです。行く道、ここに来るときに、また久留米荒木に通っている息子を原田の駅まで連れてきました。みちみち話をしていったんですけれども、彼は水戸から福岡に来るという決断を僕が家族に伝えたときに、すごくショックを受けたっていうことを言っていました。慣れ親しんだ水戸を離れなきゃいけないということよりも、いきなり変化することを決められたという、そういう意味でショックを覚えたみたいです。まあ子供だからある意味仕方がないことだと大人の目では考えるところだと思いますけれども、しかしそれは気づく心だったということを教えてくれました。突然の変化、ああこれは大人が考えるほど小さなことではないなということを教えられました。だから彼は自分の耳でちゃんと神様のことを聞いていこうと思うようになったみたいです。自分で聞く、自分で主を尋ね求める、そうしていくことは大事なことだなと教えられる、そういうまあ会話だったなと思います。心を開く瞬間が多分 神様に向かってそういう瞬間があるんだと思いますが、大事に一人一人がそうしていくことを大事にしたいなと思います。お祈りをいたします。神様、私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださるとイザヤを通して私たちに示してくださっていることを心から感謝いたします。私たち本当に立ち返ることを導いていただき、許していただいたものです。本当にありがとうございます。この恵みを私たちの周りにいる者たちに伝えていきたいと思います。神様、私たちの決断は歩みを同じくする人たちを、また見出す決断でもありました。そのことを今日は重ねて覚えることができる、そのような時でした。どうぞあなたが身旨にかなった人たちと、また私たちを引き合わせ大きく導いてくださいますようにお願いをいたします。一人一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス様の尊い御名を通してお捧げいたします。アーメン。